島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
は FM 喜多方の金子秀夫がお送りいたします。まずはじめに県内の情報、浪江町からのお知らせです。なりすまし詐欺にご注意ください。家族や警察官、役場職員、銀行協会職員などを装いお金を騙し取る詐欺が増えています。電話やダイレクトメールでお金を手渡す、お金を振り込むように指示されたらすぐ家族か警察に相談してください。以上、浪江町からのお知らせでした。ここからは絆づくりインタビューをお送りいたします。
本日は NPO 法人日中線しだれ桜プロジェクト事務局長の井上博さんにお話をお伺いします。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
井上さんは、失礼ですが、お年はおいくつなんですか？
74になったばかりです。
実は昨日誕生日だったということで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
お元気そうですよね。
見かけ倒しで
また笑顔が素敵で、
ありがとうございます。
お友達多いんだろうなっていうような、ね、感じのいい井上さんにですね、お話を伺っていきたいと思います。こちら喜多方市には日中線記念自転車歩行者道というしだれ桜の大変綺麗な並木道がございまして、その素敵な並木道をもっとたくさんの方に見てもらいたいと、そんな、ね、思いを持った方々がいらっしゃいます。ご紹介させていただきました日中線しだれ桜プロジェクトということで、井上さんは事務局長を務めてらっしゃるんですね。
はい、そうです。
このプロジェクトはいつ頃から活動されてるんですか？
ちょうど3年ちょっとくらい経ったくらいですね。
どういった活動を行っているのか教えていただきたいと思うんですが、
まず日中線っていうのは今は急になりましたけども、そこの土地所有者っていうのはほとんどが喜多方市であり福島県なんですよ。したがって許可を得ないと桜を植えられないんですよ。植えることを認めてくださいっていうことから始まったわけです。
今でこそ本当に有名ですよね。県内外からたくさんの観光客の方がこちらに訪れて、桜ウォークというイベントも行われて、はいはい、もう何千人という方がね、
そうですね、
訪れてくださって、こちらの日中線のしだれ桜、今は何本くらい植えてあるんですか？
今は喜多方駅の近くからね、約3キロの間に、まあ、1000本近くっていうか植わってますから。
圧巻ですよね、
はい、
そこにさらにこのプロジェクトでは桜を植えているということですね。
きっかけは、まあ、理事長っていうのが、元市長の息子なんですよ。それでその息子がね、親父さんが市長をやってた時代に多くの人たちの支えによってこうやってこれたわけじゃないですか。でその恩返しに喜多方に何かを残したいっていう思いが強かったんでしょうね。でその元市長の唐橋東さん、市長時代にその桜を植えたんですよね、今の日中線のところに。でそれをその次の飯野市長が受け継いで、 その次の白井市長がこう売り出したっていうか、
なるほど、
そういう経過を見てきたんで、じゃあ将来喜多方にとって財産というかになるようなことをしたらいいんじゃないかということで一緒に始まったんです。
始まったんですね、はい、じゃあ皆さん熱い思いを持って取り組んでらっしゃるっていうことですよね。
この私たちの子供やその後世に残したいっていう、それがこの私たちのって夢なんです。まあね、実現するかどうかわからないんでしょうけども、でもその夢を持つことによって、まあ、それが目標ですから、いつか我々の後輩が引き継いで実現させてくれるんじゃないかっていう、そんな思いで今やってるわけです。
そしてこの度一般の方から桜のオーナーを募集しているということなんですが、これはどういった内容になるんでしょうか。
私たち NPO に今昨年の5月に認可いただいて活動してますけれども、会員そのものはまだ24名なんですよ。私たちだけでもうできっこないわけです。それは最初から分かりますので、それをじゃあどういうふうにしてやっていこうと考えたときにですね、やはり一般の個人個人の人たちにお願いして、喜多方に思いのある人に協力していただくっていう、そういうことがオーナー制の基本になったんです。それともう一つですね、喜多方に何か残したいっていう、その残すっていうのは単に桜を残すっていうんじゃなくて、思いのある人の手によって植えた桜であれば、また喜多方に来てみようっていうふうに考えるんじゃないですか。
そうですね、
そのことの方が大事だと思うんです。したがって今回も制限してるんですよ、本数を、はい、1人2本まで。
じゃあお金があるから何本でも植えるよっていうわけではない、
できるだけ多くの人にその思いを持っていただくというふうにしたのがね、
そしてその一本一本にメッセージプレートをつけれるんですよね。
はい、そういうことです。
これは大体何文字ぐらいのプレートがつけれるんですか。
50文字以内ということで、
実はこの募集が来月4月1日からになるんですが、メディアの方でこういった募集をしますよと発表になっていて、その時点で反響がもうあるんですよね。
そうなんですね、びっくりしました。これは
何名ぐらいの方から。
4日間のうちでまだ14名なんですけども、いやいや、これは本当にびっくりしましたよ、私たちは。
本当ですよね、
想定外ってやつです。
これだけ植えたかった人がいたんだっていう、びっくりと。
そうですね。
どういった流れで募集受け付けてるんでしょう。
マスコミ等でお知らせするのは詳しい中身はちょっとわからないと思うんですので、問い合わせという形で、まあ、来ますよね。でそれを私たちの方に伝わった段階で、申し込み書と、申し込み書の裏にはメッセージを書く欄もあるんです。記入していただいて送っていただくわけです、事務局の方に。でその申し込み書に基づいて今度は入金案内書っていうのを郵送するわけです。
そこで入金をしていただいて完了と。
初めて、はい、認定確認証みたいなものをですね、
はい、
発行する予定です。
いいですね。
それと同時にオーナーであるって証明書をね、これは植樹祭後に発行するつもりですけども。
あ、そうですか、
はい、私たちは特にですね、喜多方周辺から出てったそういう人たちがふるさと喜多方に思いを馳せてね、オーナーになっていただくっていうか、そんな思いで今やってるわけです。
でも桜の木っていうのもずっと長く何年も何年も楽しめるわけじゃないですか。お子さんが生まれた記念に、
そうそう、そういうことですね、
植えようかとか、そのお子さんが大きくなって大人になったら、自分の親が植えてくれたんだよとか、
そういうことですね、
伝えていけますもんね、はい、井上さんありがとうございました。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
喜多方への思いを持った人たちにぜひ参加してほしいという今回の桜オーナー募集。4月から始まるアフター DC に合わせ、ますます喜多方の観光を盛り上げていくことかと思います。こちらに関するお申し込み、お問い合わせは 0241-22-0603 番までお願いします。本日は NPO 法人日中千枝垂れ桜プロジェクトの事務局長、井上博さんにお話を伺いしました。 ここまでのお相手は FM 喜多方金子秀夫でした。
福島トヨタでは楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。プリウスオーナーと森を、アクアオーナーと水を、福島の美しい未来のために。福島トヨタ。
今日の一言。パンダウサギ、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。